今私たちはエルサレムへ登っていく。イエス様は弟子たちにそう言いました。31節をよく読むと、その時わざわざイエス様は弟子たちを呼び寄せてこう言っていることに気づきます。呼び寄せて言ってるんです。四旬節に入りまして、今日が第二主日。四旬節の意味をわきまえながら、今日こうして礼拝をしている私たちには、イエス様がこの言葉を言った状況が大体頭に入っていますので、今私たちはエルサレムに登っていくという言葉にはイエス様のある大きな覚悟があったんだろうと、こういうふうに、分かるわけであります。けれどもその時わざわざ呼び寄せられてこれを聞かされた弟子たちには、私たちのようなそうした心備えは全くない中で、いわば出し抜けにこれを聞かされたのであります。わざわざ呼び寄せてまで弟子たちにどうしても話しておきたかったその話の中身は、その直後に続いていきます。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され、乱暴な仕打ちを受け唾をかけられる。人の子は、彼らは人の子を鞭打って殺す。そして3日目に復活する。私は十字架にかけられて殺されると弟子たちにイエス様は打ち明けたのであります。お気づきの方もいらっしゃると思うんですけれど、イエス様はここに至るまですでに他のところでもこの打ち明け話をしているのです。ルカ福音書ですとですね、9章にもうすでにそれがあるんです。弟子たちに向かってイエス様が、あなたたちは私を誰だと思うかと、こういうふうに尋ねたら、ペトロが進み出て、あなたは神からのメシアでいらっしゃいます、こういうふうに答えるわけです。するとイエス様が、今日のこの告白と同じ内容のことを弟子たちにそこで打ち明けています。そしてその時はですね、これは誰にも言ってはいけないんだとイエス様は口止めをするのです。ですから弟子たちがこの打ち明け話を聞かされたのは、今日この時が初めてではなかったのですね。今日の福音書はさらにこう続きます。12人すなわちお弟子さんたちはこれらのことが何もわからなかった。イエス様が告白したお話が理解できなかったのであります。何を言ってるのかわからなかったと書いてあります。同じことをもうすでに以前も聞いているにもかかわらず分からなかった。私たちにはおおよそ見当がつくというのに、イエス様と四六時中一緒に生活をして行動を共にしていた弟子たちにはこれが理解できなかったというのが今日の聖書の証です。このことが今日の福音書の中にあって最も重要なポイントというふうに申し上げたいと思います。私はエルサレムに行く、人がこういうふうに言ったのを聞いたら皆さんどう思われるでしょうか。例えば教会の中でお友達が 私エルサレムに行くんですと言ったら、あの人はイスラエルの旅行に行くんだな、こういうふうに想像するわけですね。イスラエルに行って、そしてイエス様が十字架にかけられて、そして葬られたとするされるあのゴルゴダの丘の上の教会を訪れるんだろうな。もう少し南の方に下って多分有名な死海のほとりにも行くだろう、観光するだろう。私はエルサレムに行きますと言ったら、まあ、こういうふうに聞くわけであります。私はエルサレムへ行きますとイエス様が言った時、弟子たちはそれを聞いてどう思ったでありましょうか。多分ですね、これは、あ、先生はこれから神殿に行って生贄を捧げて神様を礼拝するしに行くんだな。弟子たちは、まあ、こういうふうに聞くわけであります。信仰深いユダヤ人であるならば、これはごくごく普通のことだからです。けれども、この一言とその後に続いていったイエス様の言葉が弟子たちには全くつながらなかったんですね。なぜエルサレムに行くことが侮辱なのか、唾をかけられて鞭打たれることなのか、すでにもうこのお話一度聞かされている弟子たちです。こんなショッキングな言葉を忘れるはずはないでしょうから、彼らは、弟子たちはこの言葉覚えていたはずです。先生また言ってるよ。イエス様のこの二度目のこの言葉を聞いて、きっと弟子たちはですね、そこで黙りこくって何と答えていいのやら分からなかったんではないでしょうか。まあ、よく分からない、だから理解できない、そういう経験を私たちもしょっちゅういたします。初耳の言葉を聞かされると、そうですよね、聞いたこともない言葉で、お話を説明されても、もう全然こう理解できないということがありますが、それだけではなくてですね、文脈がつながらなくって理解できないということが皆さんよくあるんではないでしょうか。今日の弟子たちもまさにそうでした。エルサレムへ行くことと唾をかけられ苦しめられ侮辱されることとはイエス様の中ではつながっていました。聖書を読み、こうして神様をイエス様を礼拝する私たちの中でもこの二つはつながっています。けれども間近にいた弟子たちにはこの二つはつながらなかったということでございます。言葉にはそういう一面が確かにあります。パンとブドウ酒を用意しました。例えば一般家庭でそういうふうに聞くと、あ、そろそろご飯の準備、ご飯の時間だなということを意味しますよね。けれども教会で、例えば私がパンとブドウ酒というと、それは全く違う意味になる。聖餐式を意味することになります。そしてその違いを理解できるのは、教会につながって聖餐式に預かる人たちであります。聖餐式なんて聞いたこともない、何のことだかわからない人が聞けば、それって何のこと、パンとブドウ酒、首をかしげることになります。キョトンとするでしょう。言葉というのはそのものを指しているようで、実はかなりあやふやです。私たちって言葉を使いながら普段からかなりそうしたあやふやなやり取りをしているんですね。そうしたことが度重なっていくうちに、 何が起こるかというと、誤解を生みます。ですから誤解が起きる、誤解が生まれるというのはおかしなことでも何でもなくって、これはまあ当たり前のことと言うべきかもしれません。むしろ大切なのは、そうした言葉の誤解が起きてしまった時に、それを丁寧に解いていくことが大事なのであります。今日の旧約聖書のエレミアを見ると、預言者エレミアもまた人々に大いに誤解をされてしまった人でした。エレミアはですね、あの荘厳なエルサレムの神殿が壊されると予言したんであります。バビロン帝国に攻め込まれてエルサレムは滅亡するたんということを人々に、宗教指導者に語ったのであります。しかもエレミアはこれは主がなさることなのだと、こんなように語ったわけであります。神殿を一生懸命守る祭司たちにこのような言葉が理解できるでしょうか。理解されるはずもありません。その時の祭司たちの反応は、わからない、理解できないでは済まされなかったのであります。彼らがエレミアに対して言った言葉は、あなたは死刑に処せられなければならない、こう言ったわけですから、エレミアの発言を誤解どころか完全に抹殺しようとしているのであります。ここで起こっているのは、言葉の誤解というレベルよりももっともっと深刻で、言葉の衝突であります。これもまた私たちの社会の中でたびたび起きることです。イエス様とお弟子さんたち一行はそういうわけでエルサレムへと向かいます。途中エリコの町にやってくると、そこで盲人の物乞いと出会いました。目が見えないわけですから、耳だけを頼りに生きていたこの男は、なんだか周りがざわついているのが聞こえてきまして、これは一体何かあったんですかと尋ねるわけです。すると噂の男イエスがやってきた、今自分の目の前を通り過ぎようとしていることに彼は気づくのであります。そこでとっさにこの男は何をしたかというと、大声で叫ぶことにしたのであります。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。ダビデの子、盲人はイエスをそう呼んだのであります。どこからそんな言い方が出てきたのでしょうか。イエス様とユダの王ダビデがどうしてこの男にとって結びつくのかなんて考えたくなるんですが、周りの人たちがそういうふうに言っていて、ただそれを真似て言っただけだったのかも分かりません。とにかくこの男はイエス様とこれまで会ったことも言葉を交わしたこともない、全くの初対面だったはずです。関わりが全くなかったところから闇雲にダビデの子とイエスを呼んで、私を憐れんでください、このように叫んだのであります。イエス様と脈絡の全くつながらない盲人男性とイエス様がここでつながっていきます。けれどもこの男の言葉がイエスに届くのです。イエス様は立ち止まり、盲人を呼びます。そして尋ねました。何をしてほしいのか。盲人はすぐに答えました。主よ、目が見えるようになりたいです。そういう会話でした。 これだけです。目が見えるようになりたい、それ以外はないです。イエス様にはそれ以上の言葉はここでは必要なかったのです。この男がどういう素性の男なのか、どうして目が見えなくなったのか、そうした会話はここには一切ないのです。そしてそれを聞いてイエス様は言いました。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。これもとても意外な言葉ではないでしょうか。だってイエス様はたったこれだけの言葉からこの男のうちに信仰を見たからであります。ダビデの子、私を憐れんでください。主よ、目が見えるようになりたいです。それだけです。それにもかかわらずイエス様はこの男の中に信仰を見出し、さらには目が見えるという大きな恵みをお与えになったのであります。いつもいつも一緒にいた弟子たちにはイエス様の言葉が理解できませんでした。一方、通りすがりの盲人が一瞬でイエスが誰か分かったのであります。そして癒されたのです。この二つのエピソードは本当に対照的です。信仰に限らず何でもそうですけれど、私たちは言葉を重んじます。言葉を重んじて判断をします。確かに言葉は大切ですけれども、言葉はまた大いに人を誤解させるというのも事実です。今日の例からも分かるように、信仰の世界というのは言葉では捉えきれられません。そのように言った方がむしろ正しいのです。けれども信仰を難しく考える必要など全くなくて、私たちはこの盲人に習えばいいのです。イエス様が誰なのかを分かっているかどうかとか、そういうことは気にせずに、イエス様のことを、聖書のことをどれだけ知っているかということは気にせずに、ただイエス様に対して、主よ、目が見えるようになりたいです、こう叫べばよいのです。私たちが正しいか間違っているか、人の過ちを、無理解をついつい咎めてしまったりする私たちですが、信仰はそうした私たちの日常の多くを占めるやり取り、これとは全く別次元にございます。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。ただそう祈る。イエス様との向き合い方はそれでいいのです。その時、あなたの信仰があなたを救ったというイエス様の言葉が私たちに届くのです。そして豊かな憐れみをイエス様からいただけるのです。お祈りします。神様、言葉を通して私たちはあなたとつながっています。言葉で全てを理解しようと思ってもそれはできることではありません。むしろ今日の盲人が示してくださったように、心からあなたに憐れみを求め、癒しを求め、そしてあなたにすがる気持ちをあなたは受け取ってくださいます。どうぞそこに私どもの信仰の拠り所を置き、今週一週間の歩みを私たちに歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。 アーメン。